コーツ。
今日はイチローについて。はい、皆さんこんにちは。イチローといっても僕の友達ではない、イチロー選手ですよ。イチロー選手知ってますか？多分まあ知らない人が多いかな。やっぱりイチロー選手を知らない外国人はたくさんいるかもしれないけど、日本人だとまあ多分知らない人いないかな。若い人、例えば僕の子供は知らないかもしれない。でもまあ今の30歳以上ぐらいだったら絶対に知ってますね、イチロー選手。まあ若い人でもテレビを見る人だったらテレビコマーシャルで顔を知ってるかもしれません。僕の子供はね、普通のテレビをあんまり見せてないから、まあ、ちょっとわからないかな。まあ、とにかくイチロー選手は何の選手かというと野球の選手ですね。で、まあまあ皆さん、なんかたまにね、僕が野球の話をするでしょ。で、ちょっと不思議でしょ。だって僕はいつもスポーツなんか興味がないとか、ね、言ってるし、なんか僕もスポーツしないしね、なんかどちらかというと全然そのスポーツに興味がない感じなのに、なぜか野球だけはよくこうメタフォーとして使いますよね。まるでそれは大谷翔平みたいな、みたいなね。ちょっとそう、野球はね、なんていうかな、まあこれはなんか悪いことじゃないけど、ちょっとある意味呪いのようなね。なんかね、日本で僕の年代ですよね、今まあ多分40歳以上の人、僕は1981年生まれで、でまだねサッカーじゃなかったんですよ。僕が何歳、多分10歳ぐらいの時になんかサッカー、10歳11歳ぐらいかな、サッカーが始まって J リーグですよね。でもっと小さい時ね、だから僕が5歳6歳ぐらいの時の、まあスポーツといえば野球みたいな感じだったんです。でまあ今でもそうなんですけど、一番ね、まあやっぱり多分人気のスポーツは野球、今でも、でも日本でね。だけど他のものが増えましたよね。他のスポーツをやってる人も増えたし、他のスポーツに興味がある人が圧倒的に増えました、昔に比べたら。僕の時は本当に野球だけだった。なんか男の子は野球みたいなね。もしくはまあ僕は剣道をやってたけど、剣道とか、まあ、柔道とか空手とか、まあそういう伝統的なね、まあ、武道ですよね。野球じゃなく、スポーツじゃなくて、ちょっとスポーツじゃない、まあこれ意見がいろいろあるけど、伝統的な、まあ、剣道とかはスポーツとちょっと違うんですね。いろいろな理由からちょっと違います。まあとにかくですよ、まあスポーツといえば野球みたいな時代が結構長くて、戦争が終わった後、まあ人々は野球とプロレス、でもプロレスはまあちょっと違うでしょ、自分でできないね。でも野球は自分でもできるから、少年たちはみんな野球をやった。でまあサッカーとかはね、僕のお父さんの時代とかほとんどやってないんですよ。バスケットボールもなかったし、で僕の時も少年バスケットボールはまあ普通じゃなかったかな。僕が中学生ぐらいの時にやっぱりスラムダンクの影響で人気になったんですけど、子供、もっと小さい時はやっぱりあんまりバスケットボールとか、なんていうかな、今人気のね、まあバレーボールもハイキューがあるでしょ今ね。バスケットボールとかバレーボールとか、他にいろいろあるでしょ、いろんなスポーツ、まあいろいろありますよね、本当にいろんなスポーツあるでしょ。ちょっと出てこないまあラグビーとか、まあいろいろありますね。ラグビーは結構昔から人気だけど、まあとにかく、ね、もちろんサーフィンとかスノーボーディング、スノーボードとか、スケートボードとかで、そういうのは今はたまにね若い人がやっているのを見たりするけど、でも僕は子供の時はやっぱり野球でしたよ。で でその日本の野球とアメリカの野球はベースボールね、やっぱちょっと違って、何が違うかというと、まあこれもいろいろあるんですけど、基本的にはやっぱり精神性みたいなもんですね。なんかアメリカの野球はもっと科学的なトレーニングとかねたくさんするけど、日本ではこうなんか神社の階段を走ったりとかね、そういうことをずっとやってて、でプロ野球でもやっぱりちょっとこう精神的なね、なんかこういろいろななんかこうプレーがあると思う、頑張るみたいな。まあでもそれが結局結果とはまた別なんですね。結果は別なんですよ。結果は別なんです。どんなに頑張ってもできない時はできないし、まあ頑張らなくてもできる時はできたりするわけですよ。でもやっぱり日本野球では頑張ることが大事みたいな感じでやってきた。でなんかちょっと違う、やっぱりアメリカのパワーのね、こう野球スピードとかパワーの野球と、日本のちょっとこうチームワークやちょっとこう駆け引き、面白さ、勝つだけが目的じゃないみたいな、まあそういうスポーツのスタイル、ね、ちょっとやっぱり違って、でも実際日本人選手がアメリカでプレーするとやっぱりなかなか難しいという時代が続き、でもイチロー選手ですよ。イチローはアメリカで野球をやってすごいすごい成績を残した。これが今大谷翔平選手がやっていることとはちょっと違うんですね。大谷さんはホームランバッターですよね。そしてピッチャー、まあ、不思議ですよね。両方超一流、2つとも超一流だから二刀流と言われている、ね、大谷翔平はまあでもホームランバッターです。イチローはねヒットなんです。ホームランじゃない、ホームランはそんなにたくさん打ってない、でもいつもヒット、まあ普通のヒット、まあツーベースヒット、スリーベースヒット、まあいろいろあるけど、基本的にはホームランじゃないんです。ヒットをたくさん打った人、たくさんですよ。でこの何ていうかなスタイル、この姿勢や哲学、これは僕はかなり実は影響を受けてますよ。本当に本当ですよ。あんまりこの話したことないけど、イチロー選手はね、まあ本当に僕のなんかこうやっぱりこう高校生大学生ぐらいの時かな、やっぱり自分がこう強くならなきゃいけないとか、なんかこうもっと自立したいとか、まあそうやって自分自身のねこの不甲斐なさと戦っていた時にずっと活躍していた選手ですね。でホームランバッターじゃないんですよ。でそれがねすごくまあ僕にとってこう影響を受けやすいというかね、受け入れられ、影響を受け入れられやすいというか受け入れられやすい、なんかこう大谷翔平っていうのはもうちょっと本当に天才的でパワーもあるし、もう絶対無理でしょ。でもイチロー選手のスタイルだったら自分でもできるかなと。でイチロー選手のスタイルってどういうことかっていうと、毎日毎日同じことをやり続けるスタイルなんですね。彼は毎日朝ごはんはカレーライスを食べる、はい、これ本当に有名な話、毎日カレーライスを食べる、そして毎日同じメニューですね。ちなみにそのカレーライスは奥さんが作ってて、イチローの奥さんが作ってて、まあそれについてはまあ今の時代いろいろな意見があるけど、いや彼らはそれでうまくやってたんで、別に周りの人がいろいろ言うことじゃないでしょ。例えばこういう話を僕の奥さんにすると、奥さんはここで話がストップしてしまうわけですよ。ああ悪いやつだ、一郎は奥さんに毎日カレーを作らせた。だからちょっとまでその話じゃないし、まあそれはちょっと一つのなんていうの、一つの見方でしょ、何も分かんないでしょその二人の関係とかね。別に愛する人のためになんかこう毎日サポートするのなんか悪いですか、ね、僕だって奥さんに毎日毎日ご飯作ってるでしょ。でもそれはいいの、男だから女だから、そういう話、まあまあまあ話がずれないようにしますと、話がそれないようにね、話がそれないようにすると、まあイチロー選手は毎日毎日カレーライス食べて、で毎日毎日ヒットを打ち続けた、同じ時間に起きて同じ時間に寝る、同じようなものを食べて同じような、服 を着てまあ多分ね分かんない、服は知らないけど、でも多分同じような服を着て、まあ本当にルーティン男ですよ。でそのまあもちろんトレーニングもするんですよ。もうただカレーライス食べてるだけでヒット打てるわけじゃなくて、カレーライス食べてちゃんとストレッチして、いや多分最初にストレッチしてカレーライス食べて運動して、いや多分ストレッチして運動してカレーライス食べて、順番は分からないけど、まあとにかく毎日同じルーティーンをしてコンディションを整えて、毎日同じもの食べて同じ運動したら、同じトイレでしょ、もちろん。ああ今日は苦しい、お腹痛いとかならないんですね、毎日同じもの食べてるから。でそうやってコンディションをもうパーフェクトにしてヒットを打つ。なんかねインタビューで言ってました、イチロー選手のことをたくさんの人は天才と思ってるけど、僕は天才じゃないんですよ、僕はその毎日同じことをやり続けただけ、自分のベスト、自分のベストコンディションのために努力しただけです、だから僕は天才じゃなくて努力の人ですと言いました。僕はそこがすごく共感できる。なぜかというと、僕も含めてほとんどの人は天才じゃないでしょ、僕も含めて天才じゃない、天才なんて本当に少ないはずですよ。でも天才じゃない人はほとんどね、それ以外のほとんどの人たちは天才じゃないで、天才じゃない人たちがどうすれば自分のベスト のパフォーマンスができるか、自分にとっての最高の状態に持っていけるか、これがやっぱり習慣なんですよ、毎日のルーティンなんです。毎日自分に合った習慣を、ね、自分にもっといい習慣をやり続ける、これによってパフォーマンスを出し続けることができる。これがイチロー選手が僕たちに教えてくれたことでしょう。イチロー選手はまあそういう何、そういうことも含めてちょっとこう仙人のような人と言われます。ちょっとこう哲学的な人で、でもそれもねはっきり言って新しいアイデアじゃなくて、本当になんかまあ基本的な本当に大事なことを、多分全てのおばあちゃんとかがいつも言ってたことね、同じ時間に起きてちゃんと食べて学校行きなさいみたいな、なんかまあ伝統的な生活ってそんな感じでしょ。僕のおじいちゃんやおばあちゃんの生活っていうのは本当に規則的でした。それに比べて僕の両親はちょっとそれが不規則な感じになって、まあでも十分規則的ですけど、で僕たちの世代になるとかなり不規則になって、でまあ今の若い人たちはもう規則がないみたいなね、まあそういう人もたくさんいる、毎日違う時間に寝て毎日違う時間に起きるみたいな、そういう人もたくさんいる。まあそれを否定するつもりはないけどもね、だけどやっぱりほとんどの人は天才じゃないので、やっぱり規則的な方がもっといいパフォーマンスが出せると僕も信じてます。一部の天才がね、ああ僕は3日間仕事をして1日寝るみたいな、そういうことを言ったりしますよね。僕は寝なくても大丈夫、プログラミングやってれば2日間寝ない普通ですみたいな、で好きな時に寝て好きな時に起きる、疲れたら寝る、目が覚めたら目が覚めるみたいな。でもそれちょっと天才的な人ね、ほとんどの人はそんなことやってたら病気になると思うしね。だからまあほとんどの天才じゃない僕たち、まあ天才も聞いてるかもしれないけど、まああなた以外、やっぱりこう規則的な生活、ね、ルーティンを大事にして頑張っていった方がいいんじゃないかと、ね、そういうイチロー選手の話でした、はい、タイトルはイチローの話と言ってちょっと呼び捨てにしたけど、まあ分かりやすいからね、いきなりイチロー選手って言ったらちょっとこう何ですかってなるね、ちょっとイチローについてちょっとクリックしやすいでしょ。一郎、二郎じゃない、三郎じゃない、一郎です、ね、そして誰ですかそれは、先生の友達ですか、違う、野球選手です。まあそういう話をしたかったというわけで、僕はこれからカレーライスはまあまあもう十分食べたんで、コーヒーでも飲みますかね、はい、いつものルーティーン、コーヒー飲んでちょっと掃除したいと思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。